弟兄姐妹们平安。
兄弟姐妹的皆さんおはようございます。
我刚刚坐下来就发现我前面没有闹没有一个时钟。
先ほど座った時に気づいたんですけど、私の前に時計が今日ないんですね。
你知道对传道人来讲没有时钟是一件很困扰的事情。
メッセージを語る者からすると時計がないっていうのはとても困惑することです。
你会发现你们就回不了家了。
なんだか家に帰れないようなそんな気持ちになってしまうんですね。
皆さんもし
長々と終わらないなと思ったらちょっと私時計見てみますから。もし目の前に時間が時計がないのでね長いなと思ったらぜひ手を挙げてこっそり私に教えてください。
我们身边有没有一些还没有信主的一些亲朋好友或者是朋友呢？
私たちの周りにはまだ神様のことを知らない友人や家族はいるでしょうか？
你在跟他们一些聊高中聊天的时候，会不会常常有一句话？
と彼らと話すときにこのような言葉はありませんか？
为什么可以这样呢？
なぜそのようにするんですかという言葉です。
那通常会被回复什么样？通常会有什么会有什么样的回复呢？
その言葉に対してどのような返事が来るのでしょうか？
通常会有一句话叫为什么不可以？
そのような人その言葉に対する返事っていうのはなぜそれはいけないのかっていうものがよくあると思うんです。
通常我们也会发现我们说为什么可以这样我们是用我们圣经的价值观在说的。
私たちがなぜこういうふうに言うかっていうその根底には大体私たちには聖書の価値観があるからなんですね。
当他们回答说为什么不可以我们会发现这个好像就是世界上世人所想的。
けれども相手からではなんでそれはいけないのかっていうふうに言われたときに私たちはああこれがこの世の人の考え方なんだと気づかされるんです。
在这个世界上信与不信他那种行为举止会有很大的差别。
この世において信じると信じないとでは大きな違いがあるんですね。
因为相信的人有圣灵在他里面成为有他里面有我们的道德规范。
信じる人の中には聖霊様がいらして聖霊様が私たちの道徳なるものの判断の一つ、最も大きな材料としているんですね。
我们信了耶稣的人尽管我们也会有不完全的时候但我们会尽力的想要行出耶稣基督的荣耀来。
私たち信じる者クリスチャンであっても完全ではない時がありますけれども、けれどもそれでも私たちはなるべく、その聖書の価値観に従うように努めるんですね。
就算有时候我们会有无知的时候，会有软弱的时候，可是我们还是会回到主的面前认罪悔改，求主的赦免。
それは私たちに弱さや無知なる時があったとしても、私たちが主の御前に立ち返って悔い改めるのと同じことです。
但是不信的人呢，只有自己的道德观成为他的行事为人的一个准则。
けれども信じない人からすると、その人自身の中にある価値観がまさしくその人の行動や考え方に反映しているんですね。
但是每一个人的道德观都不一样。
すべての人の道徳観というのは異なるものです。
就是造成了圣经看为恶的事情，在人却看为好。
そうすることによって聖書から見ると良くない悪とされることであっても予備とからしたときにいいと考えてしまうことにつながるんです。
保罗他在提摩太后书三章一到七节就讲了许多在神看来是恶的事情。
まさしくパウロは三章の前半の部分において聖書から見ると良くない悪であるということをたくさん書いています。
那我们把它总结起来，就是在讲在末世的时候，人会自私自利、贪爱钱财、有金钱的外貌，却没有金钱的本心。
これらをまとめるとどういうことかっていうと人っていうのは結局のところ自分自身で高ぶったり自信に大言壮語したりするけれども実際にはそれを伴った能力ないしはスキルを持っていないということが終わりの日にはっきりとされるということです。
而这一切都是因为人不知道上帝的标准是什么。
これらはすべて人が神様の基準が何であるかを知らないことから始まるんですね。
人不知道上帝良善的标准，就达不到上帝的标准。
人が神様の基準を知らないと神様の基準に達することもできないんです。
譬如，人对杀人的定义是在于实际上的行为。
例えば、人の 人の価値観における人を殺す、殺めるっていうのは実際人を殺す、行動にあるんです。
但是主耶稣却说恨人同等于杀人。
けれども神様の基準に立った時に人を憎むことは人を殺す、殺めることと同じであるということです。
聖经告诉我们神是鉴察人心的神，所以我们看到神实际的知道我们到底在想些什么。
神様っていうのは私たちの心までも、探ってくださるお方なので、私たちの考え方それ自体が反映されるということです。
我们看到上帝良善标准是由心去看的，而不是只是在我们的行为上。
なので神様の基準に立った時に神様は私たちの心の内を見られるんです。上辺の行動だけではないんですね。
当我们成为基督徒，我们去学习圣经良善的标准，就成为我们一个很重要的功课。
私たちがクリスチャンとなった時に私たちのこの価値観、道徳観が聖書のものに、従っていくということは私たちにとって大きな課題の一つだと思うんですね。
因为不懂上帝良善标准的时候，我们是用自己的价值观、人生观跟道德观在判断是非。
それは神様の基準がわからない時に私たちは自分の人生観、価値観、道徳観を用いて判断してしまうんです。
这就会造成一个很有趣的现象。
そうすると何とも趣深い現象になるんですけれども。
这个叫做公说公有理，婆说婆有理的。这样子神逻辑。
それはどういうことかっていうと、あの人にはあの人の道徳があって理にかなっていることを言って、この人にはこの人の理にかなっているそれぞれの理を話すっていう、そのようなことです。
这时候就不会有一个正确的结果。
そこには決して正しい、いわゆる正しい答えが見つからないんですね。
所以保罗在这段经文当中提醒提摩太要认识真道的这个重要性。
パウロはここでテモテに、真理を学ぶ、真理を知る必要があるというふうに教えているんです。
也要让我们知道去学习、圣经的道理、委身于真道是何等 有益处的一件事情。
これを通して私たちに真理を知ること、また真理に身を委ねることがどれほど大切であるかを教えています。
我们来看今天的经文告诉我们什么。
今日の聖書箇所が私たちに何を教えているかを見ていきましょう。
第一。要将圣经的智慧藏在心里面。
まずはじめに聖書の知恵を心の中に、留めておきなさいということです。
保罗在前面他告诉提摩太，这是在末世会有很多那种非法的人。
前半の部分においてパウロは何度も終わりの日には、理にかなっていないこと、また良くない人がたくさんいるというふうに教えています。
神的仆人会受到逼迫，而那些恶人，他们是会越久越恶。
神様の執事は、神様の弟子は、多くの迫害を受けるということをここにおいても語っています。
然后到十四节，他就有一个转折，他说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”
3章の13節まではそのようなことを語っていますけれども、14節において逆説けれどもというふうに続けているんですね。
那学习是什么意思呢？
けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。学んでというのはどういうことでしょうか？
他是要求提摩太要去学数学、学哲学、学神学吗？
パウロはテモテに数学や哲学、神学を学びなさいと言っているのでしょうか？
其实讲明的就是要好好的读圣经。
そうではなくて、端的に言うなれば聖書をしっかりと学びなさいというふうに言ってるんですね。
学習使徒的教训。
使徒弟子たちの教えをしっかりと学びなさい。
因为神的良善标准是在圣经当中启示给我们的。
神様の基準というのは聖書において私たちに啓示してくださっているものなんです。
你如果没有学习圣经，不懂圣经，你如何去确信？
あなたがもし聖書を学んでいなければ、聖書を理解していなければ、どのように確信することができるのでしょうか？
就好像使徒们他们在传耶稣基督从死里复活了，如果没有圣经的底子，我们怎么知道是怎么一回事？
それは使徒たちが神様がイエス様が十字架にかかったけど蘇られたというふうに述べ伝えていたとしても、そこに聖書の根底、聖書の根拠がなければ、私たちはどのように信じることができるのでしょうか？
所以保罗说你要学习，然后确信你所相信的。
なのでパウロは言うんです。あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。
相信耶稣就是基督，他为我们的罪死而复，为我们罪被钉在十字架上死而复活了。
イエス様こそが救い主であり、私たちの罪のために十字架にかかられたんだということを信じて、そこにとどまっていなさいと。
要好好学习圣经，才知道原来耶稣就是旧约预言的弥赛亚。
聖書をしっかり学ぶことを通して、イエス様が旧約から言われている、予言されているメシアであるということを確信しなさいと。
所以他要学习，要确信，然后要把这些事情存在心里面。
ここにおいて3つのステップが書かれていますけれども、学んで確信して、そしてとどまっていなさいと。
存在心里面，在希腊文当中是有停留、持续、不离开的这样的含义。
とどまっているというのは、原文においてはそこにストップ、とどまることと持続すること、離れないというそのような意味があるんですね。
也就是说，他要持守所坚定的道理，不偏离左右，不因环境而改变。
それはどういうことかというと、その真理を固く守り、そこから右にも左にもそれないということです。
在初代教会，有许多的人因为各种因素而改变福音的真理。
初代教会においては多くの人がさまざまな要因によってこの真理の基準というものを曲げてしまったんですね。
我们不要讲初代教会了，我们讲现代也是一样。
初代教会だけではなくて、今の私たちにこの時代においてもそのようなことが多くあると思います。
有许多新兴的教会，他们所给出去的是迎合观众的需要。
中には、自分たちの教理がこの世のためにこの世に合わせた教理を語るそのような教会も少なくありません。
大家听得很舒服。
聞く人はね、聞いていて気持ちがいいかもしれません。
很热心。
とても喜びにあふれるかもしれません。
但遇到问题了，就全部都鸟兽散了。
けれども何か実際いざ問題にぶち当たってみると。両方とも傷つくそのような結果になるんです。
在保罗那个时代，有许许多多人，他们去篡改福音的真理。
パウロの時代においても多くの人が真理を曲げようとする人がいたんですね。
保罗其实也为这些事情非常的气愤。
パウロもまさしくこのことに対して立腹していたんです。
他就曾经在加拉太书一章六到八节这么说：我稀奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的去从别的福音。
ガラテア人への手紙においてもこのように書かれていますけど、私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。
他说那些不是福音，不过是有些人教导你们要把基督的福音更改了。
これらの人っていうのはね、ただ福音をちょっと変えてあなたたちを惑わしているだけなんだと、動揺させているだけなんだっていうんです。
所以他最后讲了一个很震撼的话，他说：无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传的给你们的不同，他就应当被咒诅。
なのでここでパウロは続けて驚くべきようなことを語っているんです。しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのような人は呪われるべきですと。
所以我们必须要坚守我们所听到的，我们所知道的。
私たちは自分が聞いたことをしっかりと固く守るべきなんです。
所以读经很重要，就是你能够辨别是非。
聖書を読むことがなぜ大切であるかというと、あなたが何が正しくて何が間違っているかを知ることができるんです。
如果我们连听人家在说什么，我们都没办法辨别的话，那我们很容易就被误导。
もし私たちが他の人が語っていることを判別できないのであれば、私たちはすぐにそれてしまうことになるんです。
后来还要说是跟谁学。
続けて誰から学んだのかというふうに書いています。
也就是告诉提摩太说，你所学习的对象是跟那些恶人是不一样的。
ここでいわゆるどういうことかを言っているかというと、あなたが学んだことは他の人とは異なるんだというふうに言っているんです。
有时候我们会想说，他是在讲他自己吗？
ここで一体パウロは自分のことを語っているのか何を語っているのかなって思うかもしれません。
其实我们从圣经当中可以看到，他更多的是提到有关提摩太的外祖母 罗以跟他的母亲尤尼基。
けれども聖書を実際もうちょっと詳しく読んでみるとパウロはここでテモテのことについて語っていてテモテの祖母のロイスと母のユニケについて語っているんです。
他的信仰是从他的外祖母跟他母亲传承给他的。
それはテモテの信仰というのは祖母ロイスと母ユニケから、述べ伝えられて継承されているんです。
他从小就明白圣经，就是说他的家人从小就以神的话语来教导他。
テモテは小さい時から聖書に慣れ親しんでいました。それはどういうことかというと、家族が小さい時から聖書を教えていたんですね。
所以他们督促他好好的读经，他才会从小明白圣经。
小さい時からしっかりと聖書を読み込んでいたからこそ聖書を理解することができるんです。
弟兄姐妹，我们有没有在孩子从小的时候就督促他去学习圣经呢？
兄弟姉妹の皆さんどうでしょうか。私たちは子供が小さいうちからしっかりと聖書を読むように教えて進めていますか。
有没有让好好来接触教会各样教会的主日学，去接触教会的弟兄姐妹们，让他们有那种让能够学习圣经的环境。
子供たちに教会の人たちと関わらせて、教会の児童日曜学校に通わせて、しっかりと聖書のこの世界に触れさせていますか。
我常常在教会里面看到一种现象。
教会の中でこのような現象をよく見ます。
有些很小很小孩哦，他们通常，比如说我们在吃饭的时候要饭前祷告，对不对？
とても小さいお子さんですけど、私たちはご飯を食べる前に、食事のお祈りをするじゃないですか。
很多弟兄姐妹都会跟来一起祷告，跟孩子来来你也一起祷告。
兄弟姉妹が子供に一緒にお祈りしようって言うんですね。
通常孩子不理父母亲，父母亲可恶。
けれども子供は親のことをあまり相手にしないようなそのような光景を見受けることがあります。中には一緒にお祈りしようというとすぐに手を合わせてお祈りを待つそのような子供もいる
んです。好棒哦，一起祷告了。
そうすると親御さんはとっても喜ぶんですね。目を輝かせて素晴らしい一緒にお祈りしようって言うんです。
或许对他来讲，这样子一握手代表我要吃饭了。
もしかしたら子供からすると手を握る行為はもうご飯を食べる行為に等しいのかなとかって思うかもしれませんけど。
一個人发现父母亲是很有成就感的。
けれども親としては達成感がきっとそこにあると思うんですね。
所以从小让孩子去接触这些接触祷告、接触信仰，对他们还是有益处的。
子供に幼い頃から聖書またこの文化にした、触れさせることは良い益になるんです。
特別有些孩子你从小教他他还真的会自己祷告。
子供に小さい時から教えても自分でお祈りできない子もいるかもしれません。
而且小孩他们会自己祷告。
小さいうちから教えれば自分でお祈りができるようになるんですね。
而且有些孩子的祷告他们的信心可能比大人更坚定啊。
そしてなんと子供の祈りが時には大人の祈りよりも信仰のこの気持ちにあふれているんです。
就像我听过 有一个例子。
それはこのようなお話を聞いたことがあります。
有一个地方很久没有下雨。
あるところで長い間雨が降らなかったんですね。
大人祷告说天父啊赶快让雨下来赶快让雨赶快下雨。
大人が神様に、どうぞ神様雨を降らせてくださいというふうに祈ってできました。
就很有信心，上帝啊，我们相信你必让天下雨。
その大人も信仰を持って、神様がきっと雨を降らしてくれるというふうに祈ってきました。
祷告完了走出去。
祈って外に出てみると、
一个孩子就拿个雨伞走出去。
ある子供が傘を持って外に出たんですね。
你怎么拿个雨伞？
大人は子供に向かって言うんですね。なんで傘持ってるんだって。
他就问大人说。你们不是相信上帝要让天下雨吗？
子供がその時に言うんですね。神様が雨を降らしてくれるんじゃないの？
我当然带把雨伞啦。
雨降るんだったら傘を持っていかなきゃでしょ？
你发现有时候小孩子信心比我们更大。
その時にハッとさせられるんです。子供の信仰というのは時として私たちよりも純粋でしっかりと座っているものなんですね。
所以我们必须要以身作则。
なので私たちはしっかり と、模範となるべきなんです。
才会让提摩太看自己的外祖母跟母亲一样，就是孩子他会看着母亲去学习。
それはテモテの祖母と母と同じように模範となってしっかりとやることで子供がそれを真似するんです。学ぶんです。
然后十五节说到并知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。
15節ですけれども、またあなたが幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストに対する信仰による救いを受けさせることができます。
所以读经不单单只是让我们有这些人生观价值观，它还会让我们有得救的智慧。
聖書を読むことは私たちに人生観や価値観を与えるだけではなくて、私たちに救いも与えてくださるんです。
而且是因信耶稣基督有的。
しかもそれはキリストイエスを信じることによって与えられる救いなんです。
用信心、用相信耶稣基督的角度来读圣经是件很重要的事情。
イエス様を信じる、そのような姿勢で聖書を読むことはとっても大切なんです。
有很多人其实读圣经不是用信心在读的。
多くの人が信仰を持って聖書を読んでいるわけではないんですね。
可是在这边说，因信耶稣基督有得救智慧，让我们知道要凭着信心来读圣经，才会有得救的智慧。
キリストイエスに対する信仰による救いというふうに書かれていますけれども、そうすることによって私たちが初めて救われるチャンスを与えられるんです。
我不晓得大家知不知道，其实有一些异端的圣经跟我们圣经几乎一模一样的。
皆さんがご存知かわかりませんけれども、異端の中には私たちの聖書とほとんど同じ聖書が多くあります。
我有时很好奇，我就去拿了一本那个异端的圣经来看。
かつてちょっと不思議に思って異端の聖書、いわゆる聖書を読んでみたんですね。
所以有时候我的房间的那个书架上可能会有一些其他宗教的东西或者是异端的东西。
なので皆さん僕の部屋に来たらわかるんですけれども、僕の部屋にはちょっと異端の聖書だったり異端の本にも置いてあったりします。
曾经有一个弟兄走进来看。牧师，你信那个的？
昔ある兄弟姉妹が私の部屋に入って、その異端の本を見て、牧師先生、あなたはこれを信じてるの？っていうふうに言いました。
研究用的。
私はしっかりとこれは研究のために使うんだよというふうに説明しました。聖
經不是只有我们会读诶。
聖書っていうのは私たちだけが読むわけではありません。
而且有些异端的翻译跟我们很相似的。
そして異端の中には私たちの翻訳この訳とほとんど同じ。
甚至你对照一下，你就觉得好像没什么两样。但是他们不信耶稣。
数ページだけ見比べると、もう全く同じように思うかもしれませんけれども、彼らはイエス様を信じていないんです。
我们学校的护教学老师曾经也做过一个很有趣的行为。
私の新学校の先生はかつてとても面白い研究をしました。
曾经有一个异端人士常常去敲他的门，还不知道他是神学老师哦，去敲他的门。
かつてある異端がその私の進学校の先生のところに訪ねたんですね。その異端の人はその人が進学校の先生であることは全く知らなかったんですけど。
来一次不理他，来第二次他说好来你进来，我们聊聊。
一回目訪ねた時に私の先生は相手にしなかったんですけれども、二回目異端の人が来た時に私の先生はじゃあちょっと一緒に話してみましょうっていうふうに言いました。怎么聊呢？どのように話をしたのでしょうか。
来，你翻开你的圣经，我们从你的圣经当中，我们去看上帝的话是什么。
私の先生は言うんです。どうぞあなたの聖書を開いて、あなたの聖書が神様についてどう語っているか一緒に見てみましょうと。
我说不愧是护教学老师啊，变得对方哑口无言了。
もうさすが神学校の語教学の先生なだけあって、他のその相手異端の人がこう何も言い返せないほど、お話し合いをしたようですけれども。
他手上的圣经啊。
しかも僕の先生はその異端の人が持っている聖書を持ってその人と戦っていったんですね。
但为什么他们是异端？
けれども結局のところなぜ彼は異端なのでしょうか？
因为他们不信耶稣基督啊，不信耶稣基督再怎么读还是异端啊。
それは彼らはイエス様を信じていないからなんですね。イエス様を信じていなければどれだけ聖書を読んだとしても異端なんです。
所以他们不用不相信的方式来读圣经，他们得到的就是一个截然不同的答案。
彼らが神様イエス様を信じないで聖書を読み続けたその結果は私たちとは全く異なるものになるんです。
所以圣经并非圣经让人得救。
なので聖書が人に救いをもたらすのかと言われるとそうではありません。
而是凭圣经来读信心啊，凭圣经哎，凭信心来读圣经，才会有得救的智慧。
それは信仰を持って聖書を読むことがあなたに知恵を与えるそのような運びなんです。
而这个信心就是我们从圣经当中得到的答案。我们相信耶稣就是基督。
まさしくあなたのその信仰というのはまた聖書が私たちに与えてくださっているキリストイエスによる救いをもたらされるというそのような信仰なんです。
然后接到第十六节，
そして16節に続きますけれども、
16到17節、他说真理的规范是使人完全的。
16、17節ですけれども、真理は人を、真理の強制は人を完全にすると。
16節说，圣经都是神所默示的。
聖書はすべて神の霊感によるもので。
神所默示这句话在希腊原文里面是有两个词组合起来。
神様の霊感によるっていうのは原文では2つの言葉によって、組み合わさっているものです。
一个词叫做Theos， 就是神的意思。
その一つがセオスであり神様ということを意味するものです。
另外一个词叫做ペネウ，就是吹的意思。
もう一つはパネルといって吹くという意味です。
所以圣经都是神所默示这句话合起来意思就是神所吹出去的。
神の霊感によるものでっていうのは原文で表すと神様が吹いたそのようなものです。息吹です。
所以它意味着不是人想出来的东西，而是神主动吹出来的话语。
それは人が考えることによって できたものではなくて神様の息吹によるものだということをここで語っています。
这代表神的话语完全是圣经的来源完全是出于神的气息。
どういうことかというと聖書は完全に神様の息吹によるものだということです。
这时候大家看到这句话的时候有可能会想到在创世纪神创造亚当的时候，不是也是给他吹了一口气吗？
ここまで言って、もしかしたら皆さんの中には、あれ、創世記でもアダムを作った時に同じような光景があったじゃないかと。
确实，在所谓的在文字上呢，一个是希腊文，一个是希伯来文，但同样都是吹这个动作。
確かに原文では一つはギリシャ語、一つはヘブライ語というふうに異なる言語ではありますけれども、同じように息吹、吹くという言葉が使われています。
所以古代教父奥古斯丁就在他的著作《上帝之城》的一个这样著作当中就提到这样子的一句话。
古代の教父ですけれども、アウグスティヌスが自分の著作の中において、神様の城という著作の中において、このように語っています。
他说：“神的话是神的气息，正如他吹气使亚当活，他也吹气使圣经成为活的话。”
神様の言葉っていうのはまさしく神様の息吹であって、それは神様が息吹を持ってアダムに命を与えたように、神様は息吹を持って聖書を生ける言葉とされたのです。
然后在一些犹太拉比的文献当中也提到说，神的气息就是他的灵，使生命是生命与智慧的本源。
またユダヤのラビのこの文献の中においても、神様の息吹っていうのはまさしく神様の霊である、また命知恵の源であるというふうに語っています。
所以从这里我们就知道，圣经都是神所默示的这句话，就如同神吹气让亚当成为有生命的活人，神吹气就让圣经成为了有生命的话语。
聖書はすべて神の霊感によるものという一言ですけれども、それは神様がアダムに息を吹きかけて命ある生けるものとされたのと同じように、神様の息吹によって聖書は生ける命ある言葉となったんです。
所以神的气息使人活，神的气息也就使他的话语活。
神様の息吹は人をまた言葉も生かすことができるものなんです。
所以才会于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。
なので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なんです。
那这四种功用的益处是什么呢？
ではこの四つの益は一体何でしょうか？
第一，他提到的教训。
まずはじめに触れている教えです。
教训就是教导跟指导。
教えというのはその人に教えるということで、その人を導くということです。
在希腊原文当中，它有教导、传授、系统性的教义跟真理的含义。
原文においてはこの、システム的な教義または真理のことを教える、そのような意味合いがあるんですね。
就像一位辅导老师，他在教导学生，按照他的成绩、个性、志愿，引导他走向一个正确的道路。
それはその先生が生徒のためにカスタマイズした、その人のその生徒の成績また個性性格、志願する場所のためにカスタマイズしたものを持って教えるのと同じです。
而既然这个教训是能够被理解的，也就是说它是能够被传递的。
この教えが理解されるものであるのであれば、それは続いていく、継承されていくものになりうるんです。
这就是为什么我们需要按着真义来分解真道的原因。
それがまさしく私たちがなぜ真理を持って御言葉を聞き分けるかのまさしく根底にある原因なんですね。
因为按着真义分解真道，才能够让人明白正确的方向。
このような真なる義を持って真なる御言葉を読み解くことで初めて正しい方向が分かるんです。
所以圣经的教训与人有益，就是我们可以透过圣经明白真理，能够被教导，也能够来教导人。
教えに有益というのは、私たちは真理をしっかりと学ぶことを、真理を通して人から教わることも、人に教えることもできるようになるということです。
第二提到督责。
二つ目には戒めについて語っています。
督责的含义，它是一个斥责跟责备。
戒めっていうのはこの叱責と、あ、また非難という意味合いがあるんですね。
对，它是斥责跟责备，但不是告诉我们我们可以用圣经去斥责人、责备人、去压人哦。
そこには咎める、責めるという意味がありますけれども、決してこれは私たちに聖書の言葉を持って人を責めたり しなさいというふうに言っているわけではありません。
有蛮多弟兄姐妹们可能不太了解这种用法，常常会用圣经去压人。
どうでしょうか。皆さんは聖書の言葉を持って人を押さえつけたりしたりしますか。
就说你怎么可以这样？圣经不是说不可以这样吗？
それはどういうことかっていうと、その兄弟姉妹他の人にあなたはなぜこのようなするんですか？聖書ではこうこうこうこう言ってるではないかということです。
特別是在吵架的时候最喜欢这样拿来用。
特にいざこざ喧嘩をするときにこのような場面はよく見受けられます。
但是我想有经验的弟兄姐妹知道，你在吵架的时候把圣经拿出来是什么？火上加油。
どうでしょうか。経験のある兄弟姉妹は分かるかもしれませんけれども、喧嘩をしているときにそこに聖書を持ってくると、あえてこの喧嘩はなお逼迫するものでしょう。
在夫妻的关系上就常常有这种现象哦。
けれども実際結婚生活、夫婦間においてこのようなことがよくあると思うんです。
有一些争吵吵架就会把圣经拿出来。
喧嘩をしているうちに聖書を運び出してくるんですね。
有一次就 有一对基督徒夫妻在吵架。
実際ある夫婦が私のとこ喧嘩をしているときにこのようなことがあったんです。
吵太太已经气得要命的时候，先生好死不死来一句。
もう喧嘩をしてもう奥さんはもう本当に怒りに満ち溢れていたときに、旦那さんは一言こういうふうに言ったんです。
你们知道是哪一句吗？很有名的。
どの言葉を言ったか皆さんご存知、なんとなくイメージつきますか？
啊，不是，我告诉你，很经典。不可含怒到日落。
旦那さんはこのように言ったんですね。その日の終わりまで憤りを抱いてはいけませんというふうに言ったんです。
结果太太生来一笔，回了一句。
そしたらそれに対して奥さんはこのように言ったんです。
日还没落。
日はまだ落ちていないと。
我还没有，还可以继续生气到日落。
なので私は日が落ちるまで怒ったっていいじゃないかということです。
所以督责不是这么一回事啊。
このいわゆるこの戒め、責めるっていうのはこういうことじゃないんですね。
那是让人明白对错，还有良心方面的定罪。
この戒めっていうのは人の良心に訴えかけるその基準を定めるようなものなんです。
是用来指责一些谬论，或者是指出人的罪，要人悔改。
それはたわごとを責めたり、人の 罪を、悔い改めるためにあるものなんです。
在初代教会比较常用在斥责这些假教师或者是异端或者是谬论。
初代教会においてこの責めたり咎めたりするっていうのは、偽キリストや異端によく使われていたんです。
因为当人更多的明白圣经，圣经就像明镜一样，会照出各种的不法和不义。
と人がより聖書を理解したときに、聖書は鏡のように人の悪いところ、人の罪とかっていうのをまさしく映し出してくれるものになるんです。
就能够去斥责各样的异端邪说。
そうすることによって戒めを持って異端を咎める、責めることができるんです。
所以督责不是让人将圣经拿来定人的罪。
戒めっていうのは聖書を使って人の罪を定めるものでは決してありません。
而是辨别是非，让自己能够知罪而畏罪悔过。
それは人に善と悪を教え、自分の罪を知らせるものなんですね。
是要人明白真理，而不是让人拿来人身攻击。
それは人に真理を伝える、分からせるためにあるものであって、その人自身を責める、そのようなものではありません。
第三他说使人归正。
三つ目に矯正というふうに書かれていますけれども、
使人归正是纠正过错，使人改正，有改进的含义。
矯正というのはその人を正しい方に導く、矯正するということです。
他是今天对一个人的督责之后会带来的一个成果，还有他的目的。
戒めを通してそこにはある結果に導いていくんですね。
当人不知道自己所做的事情是错的，他当然不会悔过。
人が自分がしていることが間違っているかわからないときは、強制直したりことしたりはしないんです。
但当人知道他自己所做的事情是不对的，他就有纠正自己、有悔过的这样一个机会。
けれども人が自分がしていることに誤りがあると知っているのであれば、初めてそれを正す機会が、チャンスがあるんです。
我小时候有一个玩伴。
小さい時に一緒によく遊んでいた友達がいました。
我在念高中的时候，我略略听家人说他好像在混黑道。
小さい時、高校生になった時に風の噂で、その人、その一緒に遊んでいた子がなんだかヤクザの道に進んでいるという、そのような話を聞きました。
我们家好像还真不少这样的人呢。
なんだかこのような人は少なくないなという
。我突然想起来，对我弟弟好像也是。
私の弟もそうだったかもしれません。
后来这个人消失了。
後にその人は急にいなくなってしまったんですね。
那我一直以为他是被消失了。
ずっと私の中では消されてしまったというふうに思っていたんですけれども。
就突然听说人不见了，连家人都不知道去哪里了。
とりあえずよくわからないけれども、人がいなくなった、家族もその人がどこにいるかわからない。
毕竟小时候玩伴嘛，我就是唉伤心了一阵子，人不见了。
小さい時よく遊んでいた子だったので、ちょっと結構悲しかったんですけれども。
估计人没了。
きっといなくなってしまったんだろうなというふうに思っていました。
结果这样十几二十年过去了。去年我回台湾的时候参加我一个亲人的丧礼。
けれども十何年、二十年ぐらい経って、去年ですね、台湾に戻ってある親戚のお葬式に出たときに、
有一个人站在我这个亲戚的团队里面一直看着我。
ある人がその私の親族 の、 そのグループのいるところでずっと私を見ていたんですね。
我很困惑啊，说这个人是谁，我不放。
ちょっと私は恐れながら、この人は一体誰なんだ、なぜずっと私のことを見ているんだと。
走过来说，哎，记得我吗？
そしたらその人がやってくるんです。そして私に僕のこ私のことを覚えているというふうに聞いたんです。
怎么看都怎么不知道你是谁。
どのように見ても、どこからどう見ても誰であるか全く思い出せません。
他说，哦，我就是那个你小时候那个玩伴。
その時にその人は言うんです。僕まさしく子供の頃一緒に遊んでた私だよって。
我吓一跳，我说我以为你被消失了。
私はその時にとってもびっくりしたんですね。消されたんじゃないのっていうふうに。
他后来笑笑的跟我讲说，没有啦，我被关了一阵子。
とその人はちょっと微笑みながら、いやいやそうじゃないよ、ちょっと中に入っていたくらいだよ。
现在在自己打拼过日子。
今では自分でちょっと仕事をしながら日々を過ごしていると。
那时候很高兴。
それを聞いた時に僕はとっても嬉しかったんですね。
但是我在想
けれどもこのようにその時考えました。
像他犯错了然后他被纠正的过错而他自己也为他自己过错付出的代价。
その人は罪を犯しましたけれども罪を犯した罪のために代価を支払ったんです。
那他在监牢的这些日子当中可能就是让他有这种重新悔过的这样一个机会也让他现在脱胎换骨的这样一个原因。
その人が牢屋に入っていた間に、まさしく自分を矯正する悔い改めるそのような機会が与えられて今新しく生まれ変わった姿としてここに立っているんだなと思いました。
今年打電話给我跟我讲说他工作不错有20个员工要带他们来日本玩。
今年その人からまた電話がかかってきて今仕事が結構順調にいっているという話を聞きました。
我真的做得不错还能够让员工有这种海外的海外旅行的这样的福利。
さらには従業員20人を連れて日本に社員旅行に来ることができ来る来ようと思っているというふうにも伺ってなんとても順風満帆に生活を送っているということを実感しました。
所以同样的当今天我们从神的话语明白神圣洁良善的道理我们就有归正的机会。
それと同じようにまさしく私たちが今日しっかりと聖書を学んで聖書のこの真理をしっかりと学ぶことができれば私たちは強制することができるんです。
为什么说是机会？是因为做不做还是在我们自己？
それはチャンスが与えられるのであって、なぜチャンスというふうに申し上げるかというと、やるかやらないかはあなたの選択なんです。
就好像很多人被关了很久，出来还是出来第一天又犯了同样的事情，又被关回去了。
なぜかというと。中には牢屋から出てきた初日に同じ罪を犯してまた牢屋に逆戻りするそのような人も少なくありません。
但是 有一些人他们悔过脱胎他们就脱胎换骨了。
けれども そうではなくてしっかりと気持ちを入れ替えて身分を新しくして人生を始める人もいるんです。
有很多人说圣经的道理我都懂。
多くの人が聖書の教えは全て知っていると。
但我是做不到。
けれども僕にはできないんだと。
是的我们可能没有办法完全做到。
確かに私たちは完全にはできないかもしれません。
但不代表我们可以原地踏步啊。
けれども私たちがその場で足踏みしていい理由にはそれはならないんです。
信心的功课是可以一点 一点一滴去长进的。
聖書の課題っていうのは私たちは一つ一つクリアしていくことができるんです。
问题就在于我们有没有委身在真道上，我们是不是以耶稣基督为我们的主。
あなたがしっかりと真理に身を委ねて主イエスキリストを神様自分の主とするのであれば一歩一歩クリアしていくことができるんです。
如果我们用耶稣基督为我们的主为我们唯一的依靠我们必然会有所改变的。
私たちが主イエスキリストを私たちの主として身を委ねるのであれば私たちは変わっていくことができるんです。
第四个提到教导人学艺。
四つ目に義の訓練のためにというふうに書かれています。
这就是以神的标准来训练教导人使人有好的价值观跟人生观有成熟的灵命。
それは神様の基準を持って人に教えその人に聖書の価値観人生観道徳観を教えることなんです。
教导人学意思要人有好的属灵品行。
人に教えるっていうのはそれはどういうことかっていうとその人に霊的に教えるということで霊的な変化をもたらせるということです。
因为我们是神的儿女，神的儿女就必要有神儿女的形象。
私たちは神様の子供であるので、神様の子供らしく歩む必要があるんです。
就好像皇族，他在人面前就会有身为皇族他的品格跟他的形象。
それは貴族、皇族がまさしく皇族であるための、身なりや行動をする必要があるということです。
有没有人看过皇族出来在外面这个受采访的时候是这样子的啊？是啊，现在是这样啊？
どうでしょうか 皆さん、皇族の中でインタビューを受けるときや人前に立つときにあまり、ふさわしくない行動をされているのを見受けることはありますか？
不可能嘛，你私下或许是这样，你不可能，你不可能在大家面前也是这个样嘛。
もしかしたらプライベートではそうかもしれませんけれども、人前に立ってそのような行為はしないですよね。
因为身为皇族，他们会有皇族的该有的骄傲。
それは皇族なりのプライドがあるんです。
我在大学的时候有遇到一个留学生。
大学の時にある留学生に出会いました。
一个男生，他那时候我们大家在聊天，他迎面走过来。
男の子だったんですけれども、私たちがおしゃべりをしていた時に彼は歩いてきたんですね。
那是很有趣，我觉得是不是我的错觉？我觉得这个人看起来好有气质哦。
その時にはこの人は何とも、雰囲気のある人なんだなというふうに、なんか僕の勘違いかなと思いましたけれども、そのように思いました。
然后他们后来过来，我们就自我介绍一下。他说：“我姓爱新觉罗。”
その人が やってきて、自己紹介をしていたんですね。一緒に自己紹介をしたんです。自己紹介をしていく中で分かったんですけれど、その人は愛新覚羅というあるということが分かりました。
愛新覺羅是皇清朝皇族的姓嘛。
愛新覚羅というのは、清の皇帝の人の、名字です。
我第一次遇到耶。
初めて出会いました。
那时候还蛮兴奋的，连长他哇，你是爱新觉罗耶！
その時私はとても興奮したんですね。
心里面想说，难怪这么有气质哎。
だからなんだか雰囲気があるように感じたんだって心の中で思いました。
他就很高兴跟我们认识，他递给我们一人一张名片。
そこで話をして自己紹介で知り合って、その人は私たちに一人一人に名刺を配ってくれたんです。
那个名片呢是用一般纸张影印的名片。
その名刺は普通の紙で刷られた名刺だったんです。
それ拿过来是有点皱皱的。
なのでそれを受け取った時はちょっとシワがあったんですけれども。
那是一种很奇妙的感觉。
それはなんだかとても不思議な気持ちだったんです。
我觉得这个格局落差好大耶。
なんだか私とこの人の身分とこの名刺とで大きなこの差があるというふうに思ったんです。
所以那基督徒也会有同样的现象耶。
クリスチャンだった時もクリスチャンにおいても同じことが言えるんです。
我们说我们是基督徒，但是没有基督徒的品格，人家看我们那个落差是很大的。
私たちがクリスチャンであるというふうに言った時に、でも私たちの中にクリスチャンの品格がなければ、そこに大きな落差があるんです。
所以基督徒该有基督徒的品格，就是因为不要让人有毁谤耶稣基督的机会。
クリスチャンたるものとしてクリスチャンの品格を持つ必要があるんです。それは他の人が神様のこと、神様、私たちの行動を通して神様のこの落差がないようにするためになんですね。
这是个功用，就连接到第十四节说，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。
これが17節につながっていくんですけれども、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためなんです。
得以完全就是要我们要完美，能够足以胜任的意思。
ふさわしく十分に整えられたというのは、完全なものとなるということなんですね。
也就是说属神的人要借着神的话语追求属灵上的完全，预备自己为主所用。
神様に属するものとして、私たちは神様の基準に従って訓練され、神様のために用いられる器となるべきなんです。
这句话不是说我们已经完全了。
この一言は私たちはもうすでに完全であるというふうに言っているわけではありません。
这句话的文法是带有持续性的这样一个时态。
この文法、これを文法的に見ていくと、それは継続していく、そのような意味合いがあるんです。
也就是说我们要持续的成为完全的人，持续的被装备的这样一种状态。
それは私たちは継続的に絶えず完全な人となるべく、絶えず備えて訓練されて強制されていく必要があるということなんですね。
所以圣经说我们要持续的被教导、被装备，我们才能够成为上帝所能够使用的人。
聖書からすると、私たちは絶えず学んで、それをしっかりと自分のものとしていくことによって、私たちは完全な、ふさわしい、十分に整えられた人となることができるんです。
所以保罗就在腓立比说，我不觉得我已经得着了，我已经完全了。
なので、パウロはエペソの手紙においてこのように言うんです。私は、もうすでに完全である、もうすでに受けているというふうには思いません。
我是忘记背后努力面前向着标杆直跑得耶稣基督要从上召他的赏赐。
むしろ私は、過去を忘れて神様に向かってひたむきに走っていくんだというふうにそのように言っているんです。
所以弟兄姐妹这是我们的目标。
兄弟姉妹の皆さん、これが私たちの、目標なんですね。
神要我们勤读圣经，要我们明白圣经。
神様は私たちに聖書をしっかりと理解してほしいというふうに思っているんです。
因为这是神吹出的生命之道。
それは神様からの、息吹であって、私たちの生ける命への道なんです。
要我们在主里面有属灵的智慧。
私たちが神様のうちにあって霊的な知恵が与えられるようにするためなんです。
所以我们做个祷告。
最後に祈りましょう。
我们在天父神，我们感谢赞美你。
天のお父様、感謝を捧げます。
求主帮助我们。
神様どうぞ助けてください。
让我们真的是知道也能够行道。
私たちが知り、またそれを生かすことができるように。
我们有软弱的时候求主赦免。
私たちに弱さがあるとき、神様どうぞ許してください。
也帮助我们更多明白圣经。
私たちがより神、聖書を深く知ることができますように。
也真的是能够在教训督责使人归正教导人学义上能够得到益处。
また私たちが、聖書の教えと、教え、私たちが、
教训督责使人归正、
聖書教えと戒めと教制と義の訓練のために有益となることができますように。この祈りを主イエスキリストの皆で祈ります。
アメン。アメン。